先週のあまりにも素晴らしい礼拝の臨在の中で、メッセージがなくなるという、素晴らしい時間でしたね。今日もなくなってしまうんじゃないかなと思って でも本当に私たちの計画よりも、私たちのこの組織よりも、私たちのシステムやこの縛られたスケジュール、この計画通りにやらなければいけないという、そのようなものよりも、聖霊様に身を預けるときに、本当に私たちの心がリフレッシュされ、その中で新しい力を受けることを今経験していると思います。皆さん、この本当に聖霊様の臨在、他に変わることがない、本当に力強いです。今日私はメッセージを語りたいと思いますけれども、メッセージを準備している中で、面白いことが起きたんです。もう生活の中の小さなことなんですけど、ここ数日台風の影響で雨が降ってますね。で、雨で一番困るのは主婦なんです。洗濯物を干すことができないんです。で、雨が数日続いたので、最初はコインランドリーに持ってたんですね。乾くことができないのでコインランドリーに持ってきました。でも、毎日続けるといけないので、今日はじゃあ階段の踊り場に干そうと思って階段に干してたんです。で、朝きれいに洗った洗濯物を踊り場に、2階の廊下のところに干していたんです。で、次の日ぐらいになるとですね、こう2階に干してるんですけれども、1階がとても臭いんです。ものすごく臭いんです。で、何かね、この足が腐ったような 匂いがするんです。で、うわ、うち男の子がいるので、あ、男の子の、うちの息子たちの匂いだと思ってた、待機 でも、そう、ごめんね、濡れ衣を着せました。2階に行って洗濯物を見に行ったんです。新しい洗濯物を洗ったので、もう1回洗ったので2階の方に行きました。すると、その廊下中が臭かったんです。で、なぜかというと、私は2階に必ず干すときは、すべての窓を開けるようにするんですね。でも、狭い4畳ぐらいの空間の中で、全く風が入らないように、私は風を閉め切ってました。24時間。きれいに洗ったはずの私たちのこの洗濯物が、1日経てば、臭い匂いを放ってたんです。この洋服は、水が中で腐ってました。カビがきっと湧いてたんでしょうね。でも、今日今体験したことにすごくこう感じるものがあります。私たちはイエス様がいつも私たちの心を洗い清めてくださる。でも、私たちがもし聖霊様を求めなければ、私たちはこの腐った洗濯物のようになってしまうと思いませんか？でも、もう一度洗ってきれいにすれば、本当に、そして風に当たれば、聖霊様の風に、いつも風通しを良くすれば、いつも私たちの心を神様の、聖霊様の力によってフレッシュになるんです。今日はメッセージのシリーズでお話したいと思いますけれども、2週間前に、ライアンが聖霊様についてお話しました。聖霊様が私たちの中に生きているというメッセージでした。本当に素晴らしいメッセージでした。その中で、聖霊様がどのような方かというのを、語ってくださいました。2週間前ですので、もし聞いてない方はぜひ、聞いていただくことをおすすめします。で、今日の私のメッセージは、イエス様が私の怒りですというメッセージなんです。ちょっと皆さんに助けていただきたいんですけど、関西在住で、あ、関西在住ですね、皆さんね。関西弁を使える方。そう、イントネーションを助けてほしいんですね。この怒りというの言葉のイントネーションを教えてください。皆さんで、せーの。怒り。怒り。怒り。どっちですか？なんでかっていうと、私はこの2種類怒りにはあるんですね、意味が。怒る、腹が立つ、その怒りと、もう一つはこの船に沈むための怒りがあるんです。怒りで合ってます？怒り、合ってますね。この怒ることに対して私はメッセージをしたくないので、皆さんに助けてほしかったんです。私は九州出身なので、皆さんからよく関西弁について突っ込まれるんですね。あみちゃん、イントネーションが全然違うよって言われるので、皆さん、もし間違ってたら教えてください。今日の土台となるメッセージ、このシリーズの中で土台となる御言葉が2つあるんですけれども、4回のメッセージの中でこの土台となるメッセージ、御言葉があります。それを読んでいきましょう。 私はあなた方に新しい心を与える。それであなた方は正しい願いを抱くようになる。またあなた方に新しい霊を授ける。それで石のように固い罪の心が取り除かれて、愛に満ちた新しい心が生じる。私の御霊を授けるので、あなた方は私の掟を守り、私の命令を従うようになる。もう一つ御言葉を読みたいと思います。これも土台となる御言葉です。ローマ人への手紙8章の11節です。そして、もしイエスを復活させた神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、神はこの同じ御霊によって、あなた方の滅ぶべき体も生かしてくださるのです。アーメン。今日私が願っているのは、今日のこのメッセージの中で、私たちの傷ついた思考、私たちの傷ついた思いが回復されることを祈っています。今年、私の中で感じていることは、本当にこの聖霊様が私の中に生きているという、とてもインパクトがあることでした。クリスチャン生活は本当に私は長いです。クリスチャンとして、両親がクリスチャンだったので、教会で育ちました。でも、聖霊様が私の中に生きてるよって、あなたの中に聖霊様がいるんだよって、たくさん聞いてきたんです。でも私はこのことを理解していませんでした。私の思考が、私の考え方が、私のマインドが、この地上にいるので、この壊れた社会の中で私たちは生活しているので、いつも傷がある、いつも悲しみがある。今日は安らかな気持ちでも、明日問題が起こると私たちの心は騒ぐんです。その時に聖霊様と私は共に過ごしていなかったので、このことを理解することができませんでした。でも聖霊様の今この働きの中で、聖霊様の中に沈むことを学んでいる時に、聖霊様が私のうちにいてくださることを気づくようになったんです。聖霊様は私たちに一つの恐れも、一つの傷も、一つの悲しみも、たったこれだけの思い煩いも与えたくないんです。皆さんそれを信じますか？一つのストーリーがあるんです。聖霊様の前に静まっているときに私が感じたこと、それは神様は平安を与えてくださいますね。聖霊様の中に平安があります。そのときに私の人生の恐れ不安を感じなくなり始めたんですね。でもその私の毎日の生活の中でいつも安らぎがきます。聖霊様の中にいると、そこにいると神様は新しい、いつもフレッシュにしてくださいます。でも2つの時だけ私はその毎日のルーティンワークの中で恐れを感じる時があります。それは朝子供たちを送り出す時に、こう自分が頑張らなければいけない、早く送り出さなければいけない。でもちょっと私の生活にですね、違和感があったんです。いつも安らいでる、いつも神様の臨在の中に浸ってるのに、この合わないんですね。とても際立つんです、それが。で、イエス様に私はお祈りしました。今ある臨在を、神様、私はそこから離れたくないです。この私のイライラを取ってください。すると一瞬でなくなったんです。で、もう一つ神様はその中で私に個人的に、そこから抜ける方法も与えてくださいました。それは休みを取りなさいということだったんですね。そしてもう一つ、私が仕事に行くときにいつも恐れを感じるんです。こう、皆さんわかりますかね？何か不安なことがあると、そこに行くまでにとてもそわそわしません？自分がちゃんとできるだろうか、そういうマインドがいつもぐるぐるぐるぐる回るんです。でも聖霊様の中に沈まるときに、それが私に合わないんです。こんなに平安があったのに、この瞬間に来たときだけ平安がなくなってしまう。でもそれも私は聖霊様にお祈りしました。とってもシンプルです。難しいこと、祈り方が上手だった、そういうことではないです。聖霊様、私はこの平安から離れたくないです。今私のいるこの場所を満たしてください。この行く道中の、この私のそわそわも神様通ってください。そういうふうにお祈りしたんです。そして、私が今から行く場所をあなたの臨在で満たしてください。神様の臨在は、本当に私たちの恐れ、悲しみ、この人生の私たちの心の状態をすべて拭い去ってくださいます。私のたったその小さなお祈りでした。でも私たちはこの社会に生きている中で、この社会は壊れています。 罪があります。それを、その中に生きていると、私たちは時々、聖霊様のことを、聖霊様の存在を頼らなくなってしまう。聖霊様の力に、私たちはより頼まなくなってしまう。でも今日私が願っているのは、皆さん一人一人が、私自身が、この恐れの中に生きるのではなくって、悲しみに満ちた社会の中で生きるのではなくって、聖霊様が私に与えてくださっているアイデンティティの中で、今日その目が、霊の目が開かれることを祈っています。御言葉を読みたいと思います。今日の土台となる御言葉です。ヘブル書の6章17節から20節の中にこのようにあります。そういうわけで、神からの助けを約束された人たちが、その約束の絶対的な確かさを知り、神の計画が変わらないことを確信するために、神も誓いによって約束の確かさを保証されたのです。神は約束と誓いとの両方を与えてくださいました。神は偽りを言われることがありません。そのために救いを求めて神のもとに逃れてくる人たちは、確かな保証をいただき、新たな勇気を奮い起こすことができます。そして神の救いの約束を少しの疑いもなく確信できるのです。自分は必ず救われるという確かな望みは、私たちの魂にとって信頼できる不動の怒りです。この望みこそ神聖な幕の内側、天にある神の住まいにおられる神と私たちを結び合わせるものです。キリスト、私たちに先立ってそこに入られました。そこでメルキゼデクの位を持つ大祭司と私たちのために取りなしてくださるのです。アーメン。今日私はこのイエス様が与えてくださった、私たちのこのイエス様を受け入れたときに、この私たちの内側に与えられているこの怒りについて話したいと思います。この皆さん、保証、私たちの人生に与えられた保証、これは聖霊様のことを表しています。この世の基準に、さっきも言いましたけれども、私たちがこの世の基準に私たちの人生の怒りを下ろすならば、私たちはいつもその嵐になった時に、その怒りはいつも揺れ動くんです。この怒りということを調べている中で、勉強している中で、このことが一つ分かったんです。怒りというのは同じ場所に停泊させるために下ろすものだそうです。船が一番難しいことは同じ場所に停泊すること。そしてこの停泊という言葉から、とどまるという単語が生まれたそうです。私たちが人生の荒波を通るときに、もし私たちが人生の自分の怒りを、自分のやり方、自分の今までの生き方、自分の考え方、そしてこの世のものに合わせているなら、その怒りはいつも揺れ動かされてしまいます。でもここに書かれているのは、もしあなたがイエス様を信じて、私たちの人生の怒りを、私の心の中にあるものをイエス様のものと置き換えるなら、私たちは絶対に揺り動かされることがないんです。一つ目のポイントは、揺り動かされることがないこの怒り、私たちのうちに、私たちの中にもう与えられているんです。なぜなら、神様は私たちに聖霊様を送ってくださいました。この聖霊様がいつも私たちと共にいてくださるんです。もし聖霊様と私たちが共に過ごすなら、聖霊様と時間を過ごすなら、私たちはこのような目で見ることがなくなるんです。聖書を開けるときに、皆さんこのような経験したことないですか？昔は全然理解できなかったところが、今日は理解できる。でもそれは聖霊様と私たちの深い関わりがあるときに、霊の目で見ることができるようになるんです。私の大好きな箇所があるんですけれども、ヨハネの福音書の中に14章25節から2節の中、ごめんなさい、ちょっと途切れてわからないんですけれども、ヨハネの福音書の14節の中に今このようになります。今まだあなた方と一緒にいる間に、このことを皆話しておきます。しかし父が私の代わりに助け手を送ってくださるときには、その方があなた方にすべてのことを教え、私が話しておいたことを皆思い出させてくださるのです。 あなた方に贈り物をあげましょう。あなた方の思いを、思いと心を安らかにすること。それが私の贈り物です。私が与える平安は、この世の計り知れない、この世の儚い平安とは比べ物にはなりません。だからどんな時にも、おろおろしたり、恐れたりしてはいけません。ここに私の大好きな箇所があるんです。この箇所の後半はとても素晴らしいです。でも、弟子たちとの関係が書かれてますね。イエス様は十字架にかかるその前に、弟子たちに自分が去っていくので、最高の愛を注いだんです。イエス様は弟子たちの足も洗ったんです。私たちはこれだけあなたのことを愛しているのよ。私は去るけど、聖霊を残すんだよ。そのように言われました。でも、イエス様がもう一つ言われたのは、今あなたたちには理解できないけれども、もしあなたたちが聖霊を受けるなら、そのことを理解するようになると言われたんです。私たちに理解できないことがありますけれども、聖書を読んでいるときに難しいと思うことがあります。でも本当に聖霊様の力の中に生きるときに、いつも聖霊様は私に語ってくださるんです。皆さんに語ってくださるんです。そしてこの世の基準ではなくって、私たちがイエス様の平安をいつも求めるならば、私たちに一つの恐れも、さっきも言いましたけれども、イエス様は少しの恐れも、不安も与えたくないと思ってるんです。私たちはこの車がぶつかってくるときに、はっとこう、ヒヤッとする瞬間がありますよね。神様はそれすら私たちにあげたくないんです。私たちの思考が傷ついているんです。あって当たり前なんですね。この地上の中に悲しみ、苦しみが起きて、ある日突然災害が起きて、ある日突然世界が壊れてしまう。そのような社会の中に生きているので、私たちはそのことが理解できないんです。でも、聖霊様はここにイエス様を書いてくださってるんです。おろおろしたり、不安があったりしてはいけませんよ。なぜなら聖霊がいるから、聖霊が来るから、私はあなたにその助け手を送るよ。次のポイントは、私の怒りは平安です。私たちの怒りはその平安の中にとどまっています。皆さん、さっきも言いましたよ、不動の怒りです。絶対に動くことがないんです。私たちが人生でどれだけ嵐の中に揉まれていたとしても、どれだけ私たちに理解できないことがあったとしても、どれだけ今聖霊様を自分だけ感じることができなかったとしても、私の中にこの怒りが刻まれているんです。もうあなたの中に平安は与えられているんです。この2週間ぐらい、私の人生の中でも、何が起きたわけじゃないんですけれども、とてもしんどい、時期でした。こう聖霊様との関係が深くなると、自分の弱さ、自分の足りなさが特に見えてくると思います。なぜなら自分の手を休めるということが必要になるからですね。この2週間ぐらい自分の足りなさがたくさん見え始めました。それは、忙しさというのが原因だったと思います。この忙しさの中で、自分ができていないところをたくさん見つめるようになってしまったんです。あれもやらないといけない、これもやらないといけない。で私ね、その時にこう動機をその時期ちょうど感じるようになってしまって、私は年だなと思ったんですけどでも本当にこのメッセージを準備する中で神様が教えてくださったのは、絶対に動かない私たちの怒りがここにあるんです。どんなことが起きたとしても私たちは揺り動かされることがありません。神様は十字架にかかって私たちに完全な安息を与えてくださったんです。十字架の上で完了したと言ってくださいました。その箇所を御言葉を読みたいと思います。ヘブル人の手紙の4章9節から11節、そういうわけで完全な安息が今なお心、神を信じる人たちに与えられているのです。キリストはもうすでにそこにお入りになりました。神が創造の働きを終えて休まれたように、キリストも任務を果たして安息の中におられるのです。ですから私たちもこの安息の地に入れるように最善を尽くしましょう。イスラエルの人たちが神に不従順であったように入り損ねたことを肝に銘じようではありませんか。この世の社会の基準で生きると、私たちは 焦りが出てきますね。まだできてない、え、これもできてないの、え、これぐらいできて当たり前じゃない、いや今空気読むとこでしょう。この日本の社会の中で私たちは自動的にこう空気を読んで生きることを教えられています。でもそれに私たちが標準を合わせていると私たちの心は本当に疲れ果ててしまいます。昨日メッセージを作っている中で本当に私の中であれができてない、これができていない、私にはまだこれが必要なんだ、早くやらなきゃいけないという私のこのスイッチが入っていたのでこうメッセージを作るのをやめてスターバックスに3時間とどまりました。でもそのうち2時間は何もせずにエンカウンターのような時間をしたんです。でもその中で聖霊様は私の心の中にシンプルにしてくださいました。私は偽りを信じてたんです。静まる中であれ私忙しくない。皆さん分かりますか、この社会の中に生きているとそういうマインドがたくさん入ってくるんです。私はできていない、ほら急がないと、あれもしなければいけない、これもしなければいけない、自分を責め始めるんです。自分のできていなさに目をつけてフォーカスしていました。でもこう私はメッセージの整理を し始めた時にこの完全な安息というところに私の心が止まったんです。イエス様は、神様はこの地上を作ってもう完全な状態にして私たちを息を与えてくださった。私たちに何にもない状態でこの地上を私たちのものとしなかったんです。皆さん分かりますか、完全に満足したものを私たちに、これがあなたのものだよ、この地を治めなさいと私たちに与えてくださったイエス様も十字架の上で私たちの罪を背負って、すべての罪を背負ってくださったときに十字架の上で言われたのは完了したと言われたんです。私たちはこれ以上付け加えることがないんです。イエス様は私たちが弱いから、私たちにその力がないから、私たちの中にいつもその神様の力が必要だから、イエス様はそう言ってくださったんです。私たちの手を休めて、私たちの思いを休めて、そこに来なさい。私たちの心の中に安息の怒りがあります。皆さん、完全な安息です。安息というのは、安息日のことを言うんではなくて、神様が完了してくださったその技に、私たちも安らぐんです。神様の偉大さを見て、あ、神様もうすでに終わらせてくださった。これ以上私たちは付け加えることはない。だから私たちも休みます。その時に力をください。こう、スターバックスで一つのことを思ったんですね。最初、とても難しかったんです。静まるというのが私に早くやりなさい早くやりなさいという声が聞こえるので。でも少し思ったのが、私は重たいリュックサックを持ったままその椅子に座っているような気がしました。その思いを全部やめて、全部私が聞こえてくるものを置いて、静まるときに聖霊様がすぐ来てくださいました。頑張って頑張って平安を得るのではなくて、頑張って頑張って安息を得るのではなくて、全部私たちが置いたときに聖霊様は私たちの中に働きかけて完全な安息を与えてくださるんです。この一番最後のスライドの中に怒りのスライドがあると思うんですけど、それを出していただけますか。この怒りというものを調べている中で、この形のモチーフになったのは実は十字架だそうです。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。その愛のために、私たちの人生に希望をもたらすために、そして死んでよみがえって3日目に、イエス様はすでに天国に昇っておられるんです。皆さん、このモチーフから見えるのは、私はすごく強く感じたのは、私たちの心の中に勝利があるんです。私たちのこの心の奥に絶対に話すことができない、絶対に動くことができない、私たちのこの怒りは私たちの勝利です。 イエス様すでにこの勝利を取ってくださいました。私たちがそこに信頼し、そこに怒りを下ろし続けるなら、私たちは勝利の道を歩くことができます。コロサイ人の手紙の中を読みたいと思いますけれども、少し長いですけれども、皆さん一緒に味わって読みたいと思います。あなた方がクリスチャンになったとき、キリストはあなた方を罪に支配された古い性質から解放してくださいました。それは割礼という肉体の手術によってだけではなく、心のバプテスマという霊的な手術によってなされたことです。ですから古い性質はキリストと共に死に、共に葬られたのです。そしてキリストを死者の中から復活させた力ある神の言葉を信じ、あなた方はキリストと共に新しい命への復活させていただいたのです。あなた方は以前は罪の中に死んでいましたが、神はそんなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それはすべての罪を許し、神の定めに違反したことが記されているあなた方の不利な証書を塗りつぶしてしまわれたからです。この罪の証書はキリストの十字架と共に釘付けにされて無効となったのです。そして神は罪を犯したあなた方を責め立てるサタンの力をくじかれました。そして十字架の上でキリストの勝利を公然と示されたのです。この十字架によって罪はすべて取り除かれました。私たちには勝利が与えられています。この十字架が私たちの心の怒りとして絶対に動くことがない。絶対に何が起きても動かされることがない。私たちがイエス様という基準に合わせているなら、イエス様の怒りが私たちの心の中にあるなら、絶対に動くことがないんです。絶対に揺るがされることがない。私たちは勝利と歩むものです。この今日の土台の御言葉ですけれども、この怒りについての箇所でとても素晴らしい箇所があるんですね。私は本当にそれに励まされます。私たちの心の中に聖霊様という心の怒りがあるときに、絶対に動かされない怒り、私たちはどことつながっているのか、素晴らしい最後に書かれているところですけれども、ヘブル人への手紙6章の17節から20節、先ほどお読みしたところの後半の中にこのような箇所があるんです。自分は必ず救われるという確かな望みは、私たちの魂に乗って信頼できる不動の怒りです。この望みこそ神聖な幕の内側、天にある神の住まいにおられる神と私たちは結び合わされるのです。キリストは先に立ってそこに入られました。皆さん、私たちの心の中にこの深く突き刺さっているこの怒りは、聖書にはっきり書かれているんです。神聖な幕の内側、天にある神の住まいにおられる神と私たちを結び合わされるもの。でも私たちが霊の目で見なければ、私たちはこのような基準で見ていると、私たちの心いつも辛い思いがいっぱいあるじゃない、どこに天国があるの。でも違います。私たちが心の中にイエス・キリストの怒りを心に据えるなら、私たちの内側、天国と結び合わされているんです。皆さん、すごいことと思いませんか？あなたが感じている神様の臨在は天国にあるものなんですよ。私たちが感じている聖霊様の力は天国から降りてくるものなんですよ。先週天が開けるような礼拝をしました。それは天国にある臨在がこの地を満たそうとしているからです。でも私たちはその中で力を受けました。その中で私たちは勝利を確信しました。パウロも言いました。私の弱さの中に神様は働いてくださる。私が弱い時こそ神様は働いてくださる。なぜなら、この私たちの怒りが私たちの霊の中に留まっているので、臨在をいつも体験するんです。聖霊の力をいつも受けるんです。臭い洗濯物ではなくなるんです。いつもフレッシュなものをいただけるんです。皆さん、今日私はこのことを願っています。私たちの霊の目が開かれますように、私たちの心の中に天国とつながっているんです。神様の国が私たちの心にあります。私たちが求めるなら、 神様は平安を与えてくださいます。その平安は天国とつながっています。私たちが安息を求めるなら、その安息は天国につながっています。それイエス様が十字架にかかって、十字架の上で私たちのために罪を許し、私たちのために十字架にかかり、この天国と切り離されたものを神様は、イエス様はその十字架の死を通して道を作ってくださったんです。この怒りという意味には実は鍵という意味もあるそうです。皆さん、この聖書を読んだ方ある方は鍵というキーワードで気づくと思います。それは天と地を分けていたその鍵がサタンから買い取られ、それそのサタンから奪い取られ、買い戻されたときに天国が来たんです。私たちのこの地上は実は愛に満ちてるんですよ。創造されたこの自然を見るときに神様の愛に満ちてるんです。最後の時間を取りたいと思いますけれども、ピアノの方来ていただけますでしょうか。聖霊様の中にいるときに自分の弱さが見えるようになりました。なぜなら自分の頑張りをやめるから、自分の力を、自分の手を休めて、自分の足りなさを知ってるから、自分の弱さを知ってるから、私はその力に頼りたくないと願うようになりました。それは本当に恥ずかしいことではないんです。パウロも第二コリントの中でこのように言ったんです。先ほども言いましたけれども、弱さのうちに神様の力が完全に働く。だから私は弱さを誇ります。でも神様、いや、パウロはただ私弱いんだ、私弱いんだ、ふーって言ったんじゃないですよね。こう、私弱いからできませんってそう言ったんじゃないんです。神様は、私が弱い時にこそ、私が静まるなら、その不動の怒りが私の中にあるので、それは聖霊様です。私たちを保証してくださる。絶対に救ってくださる。パウロは言いました。私は信頼しています。私たちの苦しみにある時こそ、信頼しています。今、最後の時間を取りたいと思いますけど、皆さん、静まって神様の声を聞く時間を持ちたいと思います。神様に、願ってください。あなたの声を聞かせてください。このリーダーだけが神様の声を聞けるんじゃないんです。優れた人だけが持つものじゃないんですね。私たちは神様からの声を聞くことを学ばなければいけません。私たちはこの世の基準に合わせてだから。でも神様、私たちがあなたの声が聞きたい、あなた私のことを愛してるんですよね。あなたの声を聞かせてください。今日話したテーマの中で、もし皆さんの心の中に響くことがあるのなら、それを今噛み締めていただきたいんです。聖霊様の臨在の中で、私も自分の辛い時にこの心の中にある怒りのことを思い出しました。それが私を支えました。頑張って辛抱するんじゃなくて、完全な勝利が私の心にあるじゃないか、完全な平安が私の中にあるじゃない、どうして私はこのように基準に合わせたんでしょう。イエス様が与える平安はこの世のものと違うんじゃない、なんでこの世に合わせてしまったんでしょう。私はそうやって静まった時に聖霊様が来て、私の不安、恐れ、すべてを取り除いてくださいました。今皆さん静まってその時間を取りたいと思います。 当の時間を取りたいと思います。もしかしたら今日初めて今日来たライフチャージに来た人がいるかもしれません。イエス様を自分の救い主として受け入れたことがない方がいるかもしれません。今日もしあなたが何かを感じているなら、私はそのチャンスを逃したくないんですね。私たちがこの世の基準に合わせるならば、私たちはいつも人生の中で何かが起きるときに心が揺るいでしまいます。私たちはそのイエス様という怒りが私たちの中にあるときに、この地上で信じられない喜びと平安を体験することができるんです。私はあなたに、もしその人が今日いるなら、あなたにそれを味わってほしい。そのイエス様の絶対に動くことのない怒りがあなたの中に与えられることを信じていただきたいんです。もし私にもそれが必要です、そういう方がいたら、もしよかったら手を挙げていただけないでしょうか。誰も見てないです。この怒りは人生のどんな時にもあなたに平安を与えます。この怒りはどんな時にもあなたに安息を与えます。どんな時にもそのイエス様の力を信頼するならば、私たちの心の中にはいつもその不動の怒りがあるんです。クリスチャンの方に質問したいと思います。私たちの人生の中でこの不動の怒りが自分に必要という方、絶対に揺るがされることがないこの怒りに今日今置き換えてください。今その力が必要です。私の霊の中にその深く海に沈み食い込み離れないように、そのような怒りが必要という方、手を挙げてください。皆さんのために祈りたいと思います。イエス様、あなたが私のために十字架にかかり死んでくださり、私のために血を流してくださったこと、罪のすべてを拭い去って私たちに新しい命を与え、私たちの心の中に不動の怒りを与えてくださったことを感謝します。イエス様、私たちはこの世の基準の怒りではなくて、あなたの怒りが必要です。あなたの怒りの中に平安と安息があります。イエス様、いつもその怒りによって私を支えてください。私の弱さの中にあなたが働いてください。私は弱さを誇ります。あなたの力が必要です。今日私の思いが、霊の目が開かれますように、霊の目が開かれますように、新しい思いになりますように、古いマインドを置いてイエス・キリストの御名によってその力を打ち砕きます。新しいマインドが与えられるように、罪の責めはもう一切ありません。イエス様が打ち砕いてくださっています。自分を責める必要はないんです。神様はあなたに平安を与えてくださっています。イエス様、このあなたの偉大な力に感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。